76.7 Coast FM.
Discover Nuwazu, Sea, Mountain, and Soul.
Yorishide-shichou no
Wonderful Numaz.
6月放送分、よりしげ市長のワンダフルヌマズ、ワンヌマのお時間です。ここからのご案内は、コースト FM アナウンサーの上田光平です。今月も皆さんよろしくお願いします。さて、今日も沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通り、よりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あっという間にもう6月ですね。
そうか、もう6月でしたね。
ねえ。ジメジメムシッとの季節が、
はい、しかも暑い、
暑い、
嫌ですね。
今年はもうね、
ま、この時期ですか、ね、はい、
暑い日がちょっと早かった、
ね、早いです
よね。
ね、
もう5月から暑かったですからね、
覚悟しましょう
ね、
はい、
我々暑いの苦手なんですけれども、
はい、
ね、なんとか乗り切っていきましょう。よろしくお願いします。頑
張りましょう。よろしくお願いします。
はい、さあ今回もこの市役所4階の特別応接室ゲストをお迎えしていますので、早速ご紹介していきます。さあ今回のゲストは沼津駿河湾観光協会の理事長、沼津港海の駅駅長でいらっしゃいます飯島博人さんでいらっしゃいます。飯島さんはヨットをはじめとしたマリンレジャーの振興に取り組んでいらっしゃるんですね。で、まあ沼津と言いますとね、沼津港をはじめとした港や海岸、鹿野川などで、ヨットやサップなどを楽しむ方々も多くいらっしゃいますし、これから夏に向けてですね、マリンレジャーを楽しむというには実に心地よい季節になってくるんじゃないかなというふうに思います。そこで飯島さんには海の魅力、マリンレジャーの魅力についてたっぷりとお話を伺っていきたいというふうに思います。飯島博人さんです。よろしくお願いいたします。
今日はお呼びいただきましてありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
私は本来まあ、今まで歯科医師をやってきたんですが、もともとはですね、大工さんとか電気屋さんになりたかったんですが、兄が医師を志したためにですね、家業である歯科医師の道を選びました。で、大学卒業後、大学病院に勤務しまして、研究とか学生教育をしていましたが、飯島歯科院を、継ぐために地元に戻ってまいりました。
はい、
薩摩町にある、飯島歯科院で歯科医療に従事する傍ら、沼津歯科技工専門学校の教務部長や、沼津市歯科医理事、加藤学園行修中学校の校医などを務めました。で、60歳で引退したかったんですが、患者さんやスタッフの抵抗にあり、やっと2025年65歳で飯島歯科院を閉院しました。おおむね41年で15,000人以上の患者さんを診察しました。また多くの歯科医療従事者を育てて、歯科医師としての活動をこれで終了しました。
なるほど。
ちょうどその頃ですね、海のそばにある江ノ浦の土佐屋鉄工を知ることとなりました。で、ご縁で、その会社を継承することができ、子供の頃から遊ばせていただいた海の駅、沼津の海や、子供や子供や若者に知ってもらい体験してほしい、ということで、鉄工所に隣接するスロープを使ってヨットやマリンスポーツを知ってもらう活動をしたいと思っております。はい、こんなことをしながら沼津の海の力でもっとこの地が元気になって次世代にバトンタッチできたらいいなと思っております。
なるほど。
早速も飯島さんの自己紹介を、は
い、そうでしたね、
今していただいて、はい、まあ、現在ね、取り組んでいることについてもご紹介いただいたんですが、はい、私飯島さんは昔からよく存じ上げてますけど、やっぱ歯医者さんのイメージがすごくあって、
確かに薩摩町のね、
ね、
はい、
局舎のそばにあったものですから、そういったイメージすごく強かったんですが、今お話しいただきましたように、はい、いろんなことなさっているわけですよ。
ですね。
で、65歳で歯科医院を、まあ、閉院されて、歯科医師としての活動を卒業された、41年間で1万5000人以上の患者さん、
素晴らしいですね。
ね、で、今新たな道に進みつつある飯島さんなんですけれども、
はい、
とにかくアクティブでいらっしゃる、
うん、
ということで次の質問に移りたいと思いますが、
はい、飯島さん SNS やってらっしゃるんですね。はい、僕もちょっとやってるんですけど、結構私画面見るとアップされてるなということで、うん、まあ、本当にいろんな取り組みやってるなということを見させていただいてるんですけど、はい、まあ、その中でも、まあ、先ほどの話が出てるようなヨット ヨットであったり、サップ、こういうマリンレジャー、これをですね、楽しんでらっしゃるなということですね。まあ、様子を伺っているところでございます。すごく羨ましい、素晴らしい写真がいっぱい掲載されてるんですよ。まあ、これらのマリンレジャーですね、じゃあ、いつ頃から始めたのかなということを、そんなことをちょっと聞かせていただきたいなと思いました。
18歳の時にですね、船舶免許を取りまして、もうすでに50年ぐらい、マリンレジャーに、携わってきております。で、もう18で免許を取ってからですね、ずっと沼津の海に出ているんですが、うん、今も現役でヨットをして、レースやクルージングを楽しんでおります。で、過去あと、体力作りの一環として、サップですね、スタンドアップパドルをですね、はい、しているんですけど、うん、徐々に距離を伸ばしていって、はい、旅から大瀬まで、片道4時間なんですけど、往復で8時間、それを2回ぐらいツーリングをやったことがあります。
すごい。
で、あと、海の、利用としては、スーパーヨットの誘致や、ヨットレースの企画などをしてきました。
うん、
で、また、思い出に残るのは、より寄付市長とか、あと沼津市、その他の団体の人の協力でですね、沼津市長杯富士山ヨットレースというのを開催することが2018年にできまして、実行委員長させていただきました。
はい、
その時にですね、頼重市長は、フラッグシップ、機関に乗って、ずぶ濡れになりながら、一生懸命盛り上げてくれたのを今も覚えております。ありがとうございました。
まだ若かったかしら。
その後ですね、あと海の、観光協会である沼津駿河湾観光協会を設立して、
はい、
あともう一つ、沼津市の、スポーツ協会の加盟団体である沼津セーリング連盟にも関わっております。
ああ、そうですね。スタンドアップパドルって話出てましたけど、僕も未だに立てないんです。
いや、大丈夫ですよ。
動かなくて。
あれね、恥ずかしくて。こう、なんて言いましょうか、見てる人たちを、はい、こう客観的に見てると、さーっと立ってね。
そうなんですよ。だから僕もそういう感じでやったんですけど、ドブドブドブって沈んでいきました。
気持ちよさそうに皆さんやってらっしゃるけど、実際はね、やっぱ大変なんですかね、技術的にはね。
多分市長の体力とバイタリティとかやればすぐできると思います。
できると思います。あとはじゃあ練習あるの
に、まあ、時間がない
わけ。お膝をしてやればいくらでもできると思います。サップいいですよね、だけどね。
そうですね。
いい感じ。
気軽にできると思います。
ねえ。
あとは、ヨットレース2018年。もう随分前になりますけれども。
ねえ。
あの時もずぶ濡れになったってお話がありました、市長。
はい、懐かしい思い出ですね。
ねえ。
はるか青春の思い出だね。でも本当に気持ちいい大会でしたね。素晴らしい大会でした。
ねえ、
はい。
本当に沼津市が一丸となって、はい、行政、民間も合わさってやっていただいて、はい、本当に感謝しております、
うん、沼津が大いに盛り上がりました、
ね、
まさに沼津ならではの大会って感じですね、
はい、ありがとうございます。
はい、で飯島さん、いろんな取り組みをしてらっしゃるんですけれども、
はい、さっき気になる話が結構出てますよね。そうなんですよ。飯島さん今現在ですね、沼津市の静浦地区、まあ、こちら江ノ浦というところにあるんですけどね、
はい、
こちらの方の鉄工場事業承継という形で、なんと沼津市が今取り組んでいます海業、この展開を計画されているんですね、はい、まあ、この辺りのところはいろんな事業ということでございますが、お伺いさせていただければなと思います。
沼津市は、広い長い海岸線を持っていて、
うん、
漁業と、漁業ですね、あと観光、はい、うん、あと伊豆に関しての交通のハブとして栄えてきた町だと思います、
はい、
でその一つである、漁業ですね、その養殖業とか、ま、いわゆる海面事業がですね、
うん、
だんだんだんだん、衰退してきた。それは駿河湾の漁獲量が減少しているということと、うんうん、関係者の高齢化も進んでいますし、
はい、
それに伴って漁船も減ってきている、
うん、
で漁業関係の施設ですね、スロープとか網小屋とか、そういうのの利用も低下してきていると思います。で私がお世話になっている江ノ浦も同様で、やはり年齢が上がってきて、人数も減られ、従事者も減ってきている状態です、はい、で今のこの状態を、打開するということが海業ということだと思うんですが、
はい、
基本的に海業っていうのは、 一般の、プレジャーボートが良くなるということではなくって、
うん、
漁師さんたちの、生活、あと、漁業という大事な、職種を守るためのものだ。それをうまく民間のいろんな事業と合わせて進行させていくということですね、うん
はい、
でこれをうまくやっていくことがやっぱり沼津としては非常に大事なことになると思います、
うん、
で我々は具体的には、漁業施設を使って先ほどお話をしてさせていただいたようにサップやシーカヤックヨットなどのマリンスポーツの普及をしたい、
うんうん、
でそこからまた漁師の体験ですね漁業体験なんかを子どもたちにさせてあげたら楽しいだろうなと、はい、それで次世代の担い手を育成することができたらいいだろうなとか、
うんうんうん、
そういうこともありますしあとだんだん人数が減ってきている、町ですね、うん、そこに対して若い人たちが集まることによってそこの触れ合い地元 の、 あの住民との触れ合いができたらいいなと思っております、うんうん、
コミュニティですね、はい、
で、これらの事業っていうのはですねもともと沼津市が市長をはじめ進めている海業と、
はい、
もう一つ沼津市が、市長がスローガンと挙げている、スポーツによる、
はい、
スポーツと文化のによる街づくり、
はい、
ということにも合致していまして
ありがとうございます
スポーツを使って、沼津の街をもっと輝かせるということができると思うんですね、
はい、
でそれを今後進めていくことによってさらに、沼津が良くなるようにしていきたいと思っております。ぜひ協力よろしくお願いします。
ありがたい話ですね。沼津の優れたコンテンツをいかに活用しきるかというところがね、今我々行政に課せられている責務ですけど、このことに関してはやっぱり多くの関係する方々、
はい、
特に現場で活躍されている方、うん、そういう方々の連携というのが極めて重要なんですよ ね、
ね、
はい、という意味においては素晴らしいご提案をいただきました。
今お話しいただきましたように、まあ、ヨットとかサップ、うん、シーカヤックなどのマリンスポーツの普及があったり、はい、漁業体験を提供してくださったり、あとね
次世代の担い手という話も出てましたよ
ね。そうなんですね。
これねすごくありがたい話かなと思いました ね、
ね、は
い、
できれば若い子たちに、
うん、
海に携わってほ、うん、しいなと思っております。
でさらに地元住民の方々の、まあ、触れ合いの場作り、うん、コミュニティ作りですよね、
うんうん、
こういった、まあ、3つの柱で考えていただいていると。
地域力の強化にもつながりますね、はい、
実は収録前に飯島さんとお話ししていてね、
はい、
私たちも、まあ、FM 沼津という会社名通称愛称はコースト FM っていうぐらいですか、うん、まあ、海岸という名がついてるわけですからね、まあ、今は理工通りに局舎がありますが、はい、うん、コースト FM っていうぐらいですからこう
シーブリーズより
ね、そうシーブリーズ、
そうですよ、
ジングルにも入ってますから、
はい、
これを感じられるようなね、放送をお届けするためにも、はい、もうちょっと海へ海へ行きながら、
はい、で我々も爽やかに
爽やかに、はい、何かね、うん、情報発信ができればいいなというのを今具体的なお話を伺いながら感じたところなんですけど、
はい、
実はねもう次が最後の質問になっちゃうんですが、
はい、
時間尺ずいぶん前倒しできてるんですよ。
ほう、
まだちょっと余裕があります。
そうなんですね、
はい、ですからもうちょっとお話を膨らませていこうと思うんですけど、
うん、
ここからはシナリオにないお話です。
お、素晴らしい、
はい、まずね、石原さん、ちょっと話前後するかと思いますけど、その、鉄工所事業継承ってお話がありましたけど、はい、鉄工所を事業継承するなんかきっかけみたいなのってあったんですか？
船を、うん、置かせていただいている江ノ浦のですね、海岸の外れに、築77年の古い昭和の雰囲気がムンムンとする工場がありまして、たたずまいも良かったんですけど、
はい、
中がレトロでした。
はあ、
で、そこはもともとは、漁業施設が隣接していまして、
は
あ、鉄工所と言われてますが、もともとはジーゼルエンジンの販売修理、漁船の修理とかは扱う会社だったんですね。それが時の流れとともに、まあ、それいうことでは、漁船も減ってきているので、なりわいとならないということで、そこから他に一般の鉄工所とか、
うん、
他の、事業を行っていたわけです、
うん。
で、そこの社長さんが引退するにあたって、じゃあうちに任せてくださいということだったら心よくそれを譲ってくださいまして、 会社ごと買収させていただきました。
はい、今ですね、一生懸命リノベーションしてるんですよね。
そうです。
そのあたりはどうですか？
もともと最初にお話したように大工と電気屋さんになりたかったということで、大工さんの仕事は全て私がやっております。幸せなことに材料等は皆さんが今日運んできてくれるので、それを使ってリノベしております。ありがた、持つべきものは友ですね。
そうです
ね。ありがとうございます。
でね、建物のフォルムがね、うん、素晴らしいんですよ、なかなかああいう形の、ね、建物ってないじゃないですか。目立つんです、
私も先ほど収録前に写真拝見しましたけれども、
あ、そうなんですね。
歴史のあると言いましょうか、
かっちょいいんですよ、
ありがとうございます。
あれをどうやって料理していくのかなって、すごく楽しみなんですよ。
あんまりプレッシャーをかけない
で
ください
でもやっぱ長年ね、まあ、やっぱ歯医者さん、歯科医という形で、活躍されていた飯島さんが、65で、歯科医院を引退されて、で今度はまさに自分がこれまでずっとやりたかったことに、
そうですね、
従事できてるっていう感じですかね。
はい、はい、ありがとうございます。その通りです。
なるほどね。ということで、そんな経緯があって鉄工所を、ということになったわけですけれども、その鉄工所のところにさっきスロープっていうお話が、ありましたけれども、改めてこのスロープっていうのをどんなふうに活用していくかっていうところもぜひ。
はい、もともとそこは、漁船を修理するために船を乗り上げていく場所なんですね。
ああ、なるほど。
だから漁業施設なんですよ、でこれを海業とすることによって、一般の民間でも利用できるようなスタイルに持っていくと、でそこを使って今度は普通のプレジャーボートとか、シーカヤック、とかサップとかを上げ下ろしができるようにすれば、漁師さんたちにも有効利用できることになるので、
なるほど、
そういう使い方をしようと思っております。
なるほどね。そうすると使い方の幅も広がるっていうような。
そうです
ね、
今あと考えているのは、絵の裏にはトロールの船なんかもあるんですね。
へえ。
そうすると今連携しようと思っているのは、沼津高専の大津先生っていう方が今年辞めて今度理科大の、名誉教授になったと思うんですけど、大津先生とも連携していて、子どもたちにそういう海の、だからフィジカルな分だけじゃなくてカルチャーでもこう勉強してもらうというようなスタイルで今一緒にコラボをしようという話になります
。確か高専の時も子どもたちを対象した、まあ、研究とかっていうこと で、海を活用した取り組み一生懸命やってましたね。
非常に興味深い先生です、
大津先生ね。
そうなんです。
私も以前番組にご出演いただいたことありますけれどもね、すごくいろんなことに積極的でもうパワフルな先生でいらっしゃいますけれども、
はい、
そういった皆さんと連携しながら、
2日前に、その臨機とかそういうふうなものの、市場会、思想会ってみんなに迷惑かけませんよっていうのを湾内でやったんですけども、その時も大津先生いらっしゃっていただいて、いろいろ根掘り葉掘り見てっていただきました。
なるほど。
ということは、ね、これからが楽しみになってくると、ね、いうことですよね。
夢が広がりますね。
広がりますね。はい、一方でやっぱ課題としては、その江ノ浦の皆さんっていうのはやっぱ高齢化進んでいたりとか、その海業じゃないですけれども、その漁業に携わっている方っていうのはやっぱ年々減ってきてる。
そうですね。そういう感じは受けますけど、ただこの間市長もいらっしゃってくれた、うちの向かいにある住吉神社さんのお祭りがあったんですけど、すごい人が出てきてびっくりしましたね、市長。
本当に小さいお子様から
そうですか。
で、あれだけみんなが一丸となって盛り上がるのってすごいですよね。
本当にそうです。で、中心的にやっている小池さんという方も若い方
で、小池自動車さん、
まあすごかったですね。
で、小池さんもうちのこの間も見に来てくれたり、仲良くやってますので、
そうですか、はい、ねえ、
ありがたいと思っております。
ねえ、だから人材いますよね。
はい。
方々と協力しながら、その地域課題も乗り越えようということで活動していらっしゃるということでよくわかりました。さあ、ということで、シナリオに戻ります。
あら、そうなんだ。はい、わかりました。戻りました。はい。
続いて最後の質問に参りたいと思います。視聴お願いいたします。
はい。 まあこれは必ず最後の方にねやらさせていただいてるんですけど、はい、この番組ですね、まあ、FM ラジオ以外にですねインターネットこちらでも配信されているということなんですよね、
はい、
ということにおいてはまあ市内外まあ県外まあ多くの方が、こちらの方聞いていただいているということで結構ファンの方が多いんですよね、
はい、そうなんですよ、まさに海の話もすごい
公平平ってね、はい、
私もね
もう師匠人気者ですからまあそういう点ではですね多くのファンの皆様方いらっしゃるんで、せっかくそのような方々にも、まあ、メッセージをお願いしたらなと思いまして、はい、お願いします。
ありがとうございます。私は今まで沼津の湾の中のいろんなところに、船を置いたことがあるんですけど、うん、私がこの選んだ江の浦が最高だと私は実は思っているんです。それはどんなに、海が荒れてもですね、
うんうん、
江の浦だけは平穏なんですね。
なるほど。
波が立たない。だから、ヨットスクールとか初心者のサップとか練習するには絶好の場所だと思っています。
うんうん、
過去市長にも相談して市長もいろいろ探してくれたことがあるんです、ただやっぱりなかなか条件が厳しくて、ちょっとじゃあ自分で探してみるよということで、うん、今回も沼津市の水産、はい、海浜課さんとかいろいろお手伝いいただいて、現状やれることができるようになりました、
うん、
でこれをですね、やるにあたってですねこの立地条件沼津市からもエントリーできますしまた伊豆中央道で、伊豆長岡のところで降りてもらえればすぐなの で,
そうです、ね
絶好の場所にあります。だから海の条件もいいし、うん、場所もいいです、
うん、
で海のスポーツというと高いというイメージがありますけどそれは間違いで種類を選べばそんなコストがかからないと思いますので、
う
ん、ぜひ皆さん土佐屋鉄工のラ・ドルチェ・ビータ・マリンビレッジに遊びに来てください。
かっちょいい名前ですね。
今びっくりしましたね。そうなんか急にかっちょいい名前が。
濃いきましたね。
もう一回教えてくださいよ。
ラ・ドルチェ・ビータ・マリン・ビレッジです。ラ・ドルチェ・ビータっていうのは、
はい、
イタリア語でいやらしいですけど、甘い生活って訳すんですが、そうではなくて、自由奔放に生きるという意味だと僕は思っております。
へぇ
で、後ろの方は、まあそのままですか。
マリンビレッジは、海のことをヨットだけじゃなくていろんなスポーツをやる村だと、
うん、村、うん、
まさにそういうような、みんなで楽しめるような環境にしたいと思っております。
素晴らしいですね。
はは今アクセスのお話いただきましたけどね市長私たち共感で、
はい、
沼津の市街地からもアクセスしやすいですし伊豆縦貫道や中央道から口野の放水路を経由するとすぐですね。
そうなんですよ、ね、言われてみればそうだなと思って、
ね
はい、
ですからとてもいい場所を、ね、環境にも恵まれたところなんだなっていうのはね、まあ、改めてよく分かりましたけれどもいろいろとお話伺ってきました。最後に市長にまとめていただきたいと思います。お願いします、
は
い
飯島さん本当に本日は大変お忙しい中にもかかわらずこのように市役所の方で収録ということでですねお越しいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございます、
まあ、海の魅力マリンレジャーの魅力こちらの大変いろいろな角度からですね、うん、お聞かせいただいたところでございますが、それはまさに沼津の魅力であります、うん、本当にそうですよね、
はい、
そして江の浦でですね計画されている海をこのことについてもお話を聞かせていただきましたがまあいろいろな将来ビジョンということを共有することができたんですけどね実にワクワクする試みだなと考えさせていただきました、はい、まあ、沼津といたしましてもですね漁港でのマリンレジャー等の新たな事業化による海をの展開こちらの方ですねしっかりと推進してまいりたいと考えておりますので今後ともご指導コメントするご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げますいろいろと言いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、でも今日市長とね飯島さんのお話を伺っているとやっぱ飯島さんの思いというものをこう実現するために、うん、こう行政サイドとしての協力っていうのもしっかりできているなっていい関係性の中で、はいはい、新たな取り組みね企画が進んでるなっていうのはすごく感じましたんで
行政はねいろいろと一生懸命やってることはやってるんですけど、やっぱりどうしても固くなってしまったり、
うんうんうん、
やっぱりやることに限界があるんですよね。そこに民間サイドの方々とかそのあたりのスキルをしっかりと持っていらっしゃる方が入り込むといいものができるんです、法的にいろいろと難しいところを例えば行政がサポートしたり、我々が持っていないスキルを活用していただくということにおいては民間サイドの皆さんが入っていただく、これいい環境をですね、これからも作ってまいりたいなと考えています。
本当にそういった感じがいたしました。ということで今回はですねそのこれからがまさに楽しみというねお話をしていただきました、
はい
沼津駿河湾観光協会理事長沼津港海の駅駅長でいらっしゃいます 飯島博人さんをゲストにお迎えいたしましてお話を伺ってまいりました。飯島さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして許しにしてまた来月よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本当によろしくお願いします。
ありがとうございました。